秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは今聖書の第一コリントの手紙を読んでいる真っ最中ですね。第一コリントはパウロが聖書時代のある教会に書いた手紙です。この教会のいろんな問題がありました。いろんなトラブルが発生していた教会ですね。そのいろんなトラブルの問題の一つ、その中心はどこからこのいろんな問題が出てきているかというと、自己中心がものすごくいっぱいあった教会家族でした。今日もその自己中心がどのようにその教会を影響したかを見ていきたいと思いますね。この手紙に今私たちはぶつかっているところ、第一コリントの11章のところでは、私たちはイエス様の後についていくある大切なことを見ていきたいと思います。それは主の晩餐です。主の晩餐というのは、私たちはイエス様に救われた者として一緒に参加する特別なひとときですね。今日はその主の晩餐の受け方を見ていきたいと思います。どっちかというと、よりなるべく受けない方法、よ受けるよくない方法を見ていきたいと思いますね。たまになんかサッカーのトレーニングとか野球のトレーニングとかで、コーチが、チームを集めて、こういうやり方はやらない方がいいよ、このチームのプレー、あのチームのプレーのやり方を見て、良くない方法、みんな見える？ああ、見える見える。僕たちはそういうことはやっちゃいけないっていうことがたまにありますよね。あるいは他の選手を連れて、今、なんかテレビを見ながらね、コーチがね、このプレー見える？この選手はこうやってるの見える？これは良くない。これやんない方がいいよっていうことですね。私たちもコリント教会から同じようなことを学ぶことができます。たまには、こういうパターンがいいです。たまには、こういうパターンは良くないですという学び方もできますね。クリスチャンとして、私たちは、イエス様の後についていくものとして、私たちはイエス様の後についていくものですよというアイデンティティを示すために、教会家族である2つのことをよくしますね。私はイエス様を信じました。私はイエス様の後についていきます。イエスの弟子です。イエスの後についていきます。それを示す2つの方法があります。1つはバプテズマを通してですね。そしてもう1つは主の晩餐です。2つとも独特な特徴を持っている方法で、それぞれがバプテズマはイエス様の後についていく1つの方法があれば、主の晩餐を教会家族でいるもう一つの方法で、二つのユニークな独特な方法でイエス様の後についていくものとしてのアイデンティティを示しているのです。この二つともはイエス様を救いを受けるためには必要ではないですけれど、イエス様の後についているものを大まかに示す大切な役割があります。私たちはこの二つのことを、この数週間フォーカスしていきたいと思います。来週はバプテスマ自体にフォーカスしたいと思います。バプテスマは何でするのか、なんでバプテスマはクリスチャンにとって大切なものなのか、そしてバプテスマは何を実際に示しているのかということを考えてみたいと思います。面白いのは、感謝のことに、もし天気が良ければ、主の御心であれば、来週このことを学んでから、私たちの教会の2人の若い男性がバプテスマを受けることになると思いますので、それも楽しみですね。こうやるんだ、あ、こういうためになってるんだ、そしてそれをバプテスマを経験する、見ることができるっていう楽しみがありますね。その次の週、主の晩餐にフォーカスしたいと思います。2つ目のアイデンティティの方法ですね。主の晩餐は実際に何であるのか、何のために私たちは主の晩餐を受けるのかということにフォーカスしてみたいと思います。今日はその主の晩餐の 良くないアプローチの仕方、迎え方にフォーカスしていきたいと思います。コリントの教会がここが大きな問題でした。そして私たちも彼らから大切なことを学ぶことができます。それは、バプテスマの次の週に学ぶ、主の晩餐にフォーカスしますけれど、今日はその迎え方ですね。この2つのバプテスマと主の晩餐はものすごく特別なことなんです。軽く思うようなものではないことは確かですね。確かに喜びを持って感謝を持って経験することですけれど、軽く思うものではないのですね。コリントの教会はまさにこのようなことをしてたのです。軽く思いすぎて、それによって自己中心的にそれを受けていたことによって問題が発生してしまった教会です。この問題、よくね、コリントの教会の中で自己中心的なことでいろんなトラブルが起きてしまいますよね。神様との関係がダメになったり、互いに対しての関係もダメになったり、コリントの町の人々に対しての悪い目で見られたり、もう大変なことばっかりでした。この状況の中でも、その自己中心的は大変なことを起こしてしまいました。関係だけではなく、互いに対しての関係だけではなく、彼らの、健康自体にも大きな、被害が起こったことがわかりますね。じゃあ実際に何が起きたのでしょうか。一緒に見ていきたいと思います。第一コリントの11章の17節から今日は34節まで一緒に見ていきたいと思います。第一コリント11章の17節、こう書いてあります。ところで次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。僕たちって教会に集まるときって益のために集まるんですよね。みんなが教会に来る中でよって、一緒に互いに励まし合ったり、互いに支え合ったり、互いにイエス様のことを考えてイエス様に感謝を持って、そういういい場所になるはずなのに、不思議なことにコリントの教会が集まると全然益にならない、かえって害になってしまう。大変なことです。何が起きていたのでしょうか。このことはパウロは全然褒めることはできませんでした。17節ですね。次のこと、go back up to the 17. あなた方を褒めるわけにはいきません。ね、集まっていることは普通は、ああ、いい、よくできてますねと言うんですけれど、パウロの場合は集まっていることを全然ここで褒められることはないです。何が起きていたのでしょうか。18節 verse 18。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間の分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。これって厳しいね。パウロ、あなたたちの中で分裂があると聞いています。面白いこと覚えてますか。パウロがコリントの教会の手紙を書いた一番最初に話していた一つは分裂でした。君たちは仲良くできてないね。で、一つの理由は、いろんな牧師たちがコリントの教会に来ている中で、コリントの最初に書いた時は、このいろんな教師に対して自分が偏ってるじゃないか。ある人たちは、パウロしか一番最高だ、パウロしか後ついていけない。他の人は、ペテロしか後ついていけない。他の先生とか、この先生、いや、私はイエス様だけしか使わない。そこで教会の分裂がいっぱい起きていた。ここでも分裂が発生しているところが見えるのですね。しかしこの分裂は指導者の後についていく理由ではなく他の理由です。考えてみてください。教会家族で一致する理由はすごく大切ですよね。何がこの教会家族で何が起きているのか、なんで一致できないのかっていうのが不思議ですよね。面白いのはパウロはこの手紙はみんなはキリストの教会家族として一致でいるはずなのに、一緒に神様のイエス様に救われたものとして、イエス様に愛されていて、イエス様を愛される者として互いに愛し合い、互いに使い合い、互いにケアをするはずなのに、 コリントの教会はまさにその自分の教会家族を内側から、破滅させているような状況になっているのではないでしょうかということで、パウロものすごく困っていました。で、ここで19節ではパウロは面白いこと、不思議なことを言うのです。実際、あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。みんな教会家族として、教会家族ってよく家族にも似てますよね。僕は4人兄弟で育ちました。弟、妹、お兄ちゃん、兄弟いる人いますか？ OK good。 一人っ子じゃない人は誰もいないね。兄弟って成長するとなかなかずっと仲良く生きる生活するの難しいですよね。たまにはもう喧嘩が発生しますね。うちの家族もそうでした。もうリビングが大きくて、もうプロレスができるぐらいの大きいリビングだったので、よくプロレスが突然本当の喧嘩になったりする時もあった時もありますよね。家族、教会家族でおもちゃを分かち合ったり、僕はこれをしたい、いや僕はこっちの方したいって、分裂が起こりやすい、問題が起こりやすいですよね。面白いのは教会家族もすごく似てるんです。私たちは教会家族として一致してイエス様の後についていく中で、みんな一生懸命イエス様の後についていきたいけれど、その一致を保つためには努力も必要ですし、忍耐も必要ですし、許し合いが必要なんですよね。多くの場合、私たちはイエス様の後についていく中で、僕はイエス様の後にこういうふうについていきたい、僕はイエス様の愛をこういうふうに示したい、私は福音をこういうふうに伝えたいって、いろんな思いを持ってみんなイエス様の後に伝えて、イエス様の後についていきたい時もあるし、たまに自己中心的な一瞬もたまに出てきちゃう時もありますよね。あ、この人に傷つけた、あ、ごめんね、ごめんね、失敗したとか、傷ついてしまった、あ、ごめんごめん。その許し合いがものすごく大切な教会としての、成長ですよね。私たちは誰も完璧ではないです。常に私たちは互いに忍耐を持ったり、互いに許し合ったりすることが必要なんですよね。パウロはこういう分裂を意味していないんです。別な分裂を意味しているのです。この箇所はどういうことでしょうか。イエス様の後についていく中で、一生懸命イエス様に従いたい、一生懸命共に一緒に成長したい、そういう中での小さな分裂ではなく、このようにイエス様の後についていく教会の家族の一部があれば、全然イエス様のこと、まあイエス様は愛してるけれど、教会家族に使い合うというか、イエス様の愛を示すように頑張りたいという気持ちがちょっと薄くて、あんまり示していない。どっちかというと、教会が自分のために何ができるのかにフォーカスしすぎて、自分が教会家族の兄弟姉妹に使い合うことに全然フォーカスしない教会の一部もある時もあります。で、これって一部はイエス様の一生懸命ついている。もう一部は自分のところにフォーカスすると全然違う道を歩んでいるのですね。そういう時どうなるかというと、その道の歩み方のギャップが進めば進むほど明らかになるんです。そのギャップをパウロはここが話しているのですね。明らか、信者が明らかにされるためには分派が生じるのはやむを得ません。まさにその通りですね。そのギャップが見えてきてますよということを パウロはフォーカスしているのです。2人の、そしていずれそのギャップが見てしまって、それは本当に辛くて苦しい時ですけれど、本当にそういうことがある時もありますよね。このギャップ、歩み方のギャップがよく見えていた状況は、彼らが主の晩餐を迎える方法でした。主の晩餐を迎える方法、彼らがやっていたことは主の晩餐に全然似ていなかったのです。どういうことでしょうか。20節21節、しかしそういうわけで あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。あなたのやり方は決してあれは主の晩餐と呼ばないでくださいという内容なんですね。21節。というのも食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので空腹なものもいれば酔っているものもいるという始末だからです。これと面白いです。教会コリントの時代の教会家族、よく聖書の時代の教会家族はよく一緒に食事をしていました。そういう内容がよくありました。礼拝に集まる後とかに一緒に食事をして交わってみんな元気にしてる。僕たちもね、よくね、コロナの前の時に一緒にテーブルの周りで一緒に食事をしてカレーとか食べたり焼きそば食べて、もういろんな一緒にいる時間を大切にしています。大切にする。コリントの聖書の時代もそういうのすごい似てたんです。その一緒に集まって食事をするというあるフレーズがあったのです。 Love Feast、 愛さんと言えばいいのかな。愛さん、一緒に愛し合う、一緒に支え合う時の食事でした。なので教会家族が集まっていた時、みんな自分の持っているものからなんかしてみんなにシェアするためにね、いろんな自分の食べ物を持ってきてシェアするために集まりました。そしてみんな一緒に座って交わりをしたり、一緒に関係をも、その時間を過ごすことをすごく大切にしたのですね。その食事はイエス様に救われたものとして、みんな公平なレベルで十字架の足元で贖われたものとして、裕福な人も貧しい人もみんな、自由な人も奴隷な人もみんな同じイエス様の下にいるっていう公平さを示して、その深い絆を示すような時でした。コリントの教会の食事の仕方は全然違いました。そういうような位置、そういうような絆を全然示さないような食事でした。彼らは自分の食事を持ってきました。しかし分かち合ったりしないんです。ある人はもうものすごく豪華なステーキ 2,3 枚持ってきて、もうそれプラス焼きそば、それプラス他に美味しいものが何も出てこない、なぜかステーキと焼きそばしか出なかったなんというギャップだでも分かるね。キャビアとか持って、もういろんなワインも持ってきて、もうフィースト、出てこないごちそうごちそうでいいや、大きなごちそうね、もう最高でした。でそういうような立派なごちそう、贅沢なごちそうを持ってくる中で、それ全部シェアしないで自分が食べるだけなんです。他の教会の信者が教会に来て、すごくお金がも貧しくて、教会に来てもうおにぎり半分ぐらいしかないぐらいの食事を持ってきて、その半分なおにぎりを食べながら、その相手が食べている美味しいごちそうを見ながら、お腹がゴロゴロして、あうまそうだな、あんな食べたいなと思いながら、相手のこれを食べてるのかなんていう、もうそれしか持ってこないのか、大変だな、もうしょうがねえなみたいな、そういう気持ちでお互いになんか嫌な思いばっかりなんです。お金持ちの人はお金のない人を見下して、なんだこいつみたいな感じで、でお金のない人はお金を持っている人のごちそうを見て、あなんでそんなの食べて、僕がこんなにお腹空いてるの分かってないのかなって、なんか恥をかけられて、そして同時に相手を恨むような、全然一致していない、全然絆のないような状況でした。そういう中でコリントの教会はそういうような集まり方、食事の食べ方をしていたのです。パウロはそれを聞いて、ねえねえ、みんなはさ、そういう食べ方をするんだったら食事を一緒にしない方がいい、家で食べてその後に集まって主の晩餐を受けた方がいい、わざわざ分裂を起こす、そういうやり方をするのであればそんなのやんない方がいい。パウロは22節こう言うのです。 あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？こういうのはもう家でやっちゃった方がいい。そういうやり方で食べるんだったら。それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせるのですか？神の教会を軽んじるって、教会って建物ではないですね。教会は、建物って教会が集まる場所。教会というものはその中に集まっている人なんです。建物ではないです。人なんです。この人たちを軽んじてるんですか？教会家族を軽んじてるんですか？教会家族の貧しい人たちを恥ずかしい思いをさせちゃうんですか？そんなのは良くないです。私はあなた方にどう言うべき、これいいこと何にも言えない、どう言えばいいんでしょうかっていう気持ちで言ってるのですね。Is there more to this? 褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。もちろんですよね。当然のことですよね。パウロは教会、あなたたちの兄弟姉妹を軽く思いすぎだ。こういうことをするのは良くない。本当は一致しているはずなんです。自分はどういう立場であるか理解する必要があるんです。みんな、裕福な人も貧しい人であっても、みんな同じ立場であることを忘れちゃいけないんです。みんな神様に対して罪を犯すものです。人生に成功していなくて、成功しても、人生が成功してなく、ない状態でいても、みんな神様に対して自分の人生を無視で歩んで、神様を無視して、自分勝手な生活を生きる。神様に作られたにもその関係を全然何も思わないままでずっと人生を生きているあなたたちが、神様の怒りを受けるにもかかわらず、神様の恵みを受けたものです。イエス・キリストが、神の子がこの世に来て私たちの救いを与えるために自ら十字架にかかって、その十字架の死が私たちの受けるべき神様の裁きを示す、そのようなものでした。その裁きをイエス様が代わりに受けて、私たちに神の救い、許しと救いを与えてくださる。みんなそうなんです。教会家族、コリントの教会家族。なので、あなたはたまたまお金がいっぱい儲けている生活で、他の人はそんなに儲けてなくても、それで区別をしちゃいけないです。もっと大切なレベルがあるんです。もっと大切な位置があるんです。それは救われていること。それを自分の持っていける食べ物の量と区別しちゃいけないです。そんなことで区別したらダメです。分かち合いましょう。多くのものを持ってれば、持ってない人とシェアしなさい。もしそういうことができなければ、自分の家で食べちゃった方がいいですとパウロが示しているのですね。そういう中で、彼らは主の晩餐を受けようとしているのです。主の晩餐って、こういうようなものではないです。主の晩餐は、そういう受け方をしてはいけないです。パウロはこの数節、この次の数節で、実際に主の晩餐は何のためにするのかを思い起こすために言うのですね。この数節はものすごく大切です。この数23節から26節を、再来週、フォーカスしていきたいと思います。私たち教会家族も主の晩餐を一緒に食べるときに、この聖句を土台にしていますね。今日は読むだけです。その再来週、もうちょっと詳しく一緒に見ていきたいと思います。23節。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、十字架にかけられる夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた。あとそれを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事のあと、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。 ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。この主の晩餐の意味は、僕たちがイエス様が十字架にかかったことによって私たちのためにいろんな犠牲をしたことを思い出す時です。そして振り返って感謝して、あ、こういうことがイエス様がしてくれたということ、このことを思い起こすために、自分は神様の立場の受けた理由は十字架なんだということを忘れないように、イエス様を覚えるための特別な時でしたね。でも今日コリントの教会家族はなかなかそういうことが難しかったですね。考えてください。僕たちが主の晩餐を過ごす時に、コロナ前はお昼ご飯食べ終わってみんな交わりを持っている中で、それが終わってからその後に主の晩餐の時間を持ちましたね。今は礼拝が終わってから食べれないので、礼拝が終わってからやりますけど、そういう中で食事を食べて、 OK、 考えて、みんなさ、この礼拝が終わって一緒に食事をしようって思って、ある人はもうステーキを持ってきて、ある人はお弁当屋さんからウルトラデラックス弁当を注文して、ある人は100円のおにぎりを食べて、それを半分に分けてシェアする。そういうような状況の中で、OK、僕が悪い人にします。僕がなんかステーキ弁当をいっぱい2つか3つぐらい注文して、自分で弁当がこうやって並んでいて、こうやって自分でガンガン食べて、ああ美味しそう、あ、本当にね、最近の弁当美味しいですねってみんな食べながら、あとの人みんなおにぎり少しずつ半分少しずつ食べると、なんかこりゃ良くないなって思いますよね。まさにコリント教会にそれが起きていたのです。そしてその後に主の晩餐をする、どんな状況だったんでしょうか。本当は十字架の足元で等しく味わうようなものなのにもかかわらず、その恵みを受けるものとして味わうものであるにもかかわらず、彼らは、ある人は満腹で酔っ払って、ある人は空腹を覚えている、恥を感じている、恨んでいる、そういうように主の晩餐を迎えるとどうなってしまうのでしょうか。27節、したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。もし私たちは主の晩餐をそのように迎えるのであれば、私たちを救って私たちをあがなってくださったイエス様の犠牲に栄光を示すことをするよりも、その真逆を示しているのです。分裂、自己中心、イエス様がわざわざ命を捧げたものに対して全然関心を持たないままで主の晩餐を迎えるのであれば、それは罪です。罪深いことです。主の晩餐の受け方自体に罪深い状況になってしまうのです。なのでパウロ、そういうことがないように気をつけましょう。主の晩餐を控えるためにこう言ってるのではなく、主の晩餐を正しく生ける準備ができるようにとパウロは言ってるのです。Okay? じゃあどのようにするのでしょうか。これは実際にどのように私たちが行う主の晩餐、どのようにやればいいのか。28節。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。吟味する、自分の心をチェックする、ここにちょっと自己責任がありますよね。一人一人が自分を主の晩餐を解きるに自分のハートをチェックする必要があるのです。なぜ自分をチェックするのですか。自分の心を一番よく知っているのは牧師じゃないです、友達じゃないです、たまに友達が親しければここ間違ってるぞって言ってくれる友達もいるかもしれませんけれど、一番自分の心を知っているのは聖霊様の助けによって自分です。でしょ。自分の思い、自分が今何を考えているのか、自分は今どこにフォーカスを置いているのか、今週自分はどういうことを言っていたのか、誰も聞いてない時どういうことをしたのか、それは一番よく知っているのは自分ですね。そして吟味をする。 その吟味する目的は何かというと、主の晩餐が受け入れるように準備が整うためです。主の晩餐を受けない言い訳になるためではないです。主の晩餐を受けるための準備のプロセスの一部なんです。その準備のためです。もしそのプロセスがないと、自分の心ハートチェックをしないと、軽く主の晩餐を軽々とした態度で受ける可能性がありますね。パウロはこの晩餐を受ける理由はイエス様を覚えるためです。自分のことにフォーカスするためではない。29節続けて読むと、急がないと。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。身体をわきまえないで。教会家族、この身体って教会家族に対してるかな、話するのね。わきまえがないと。そういうことがなるとどうなるんですか？30節のパウロはここですごいこと言うんです。あなた方の中には弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。これパウロが言ってることすごいです。このコリントの教会の家族のたちに病気な人がいっぱいいたみたいです。その病気の原因は、主の晩餐をそのように受けていた。なんでそこまでパウロが言えるかというと、神様がこの主の晩餐をどのように思っているのかを彼らは理解していなかった。彼らが主の晩餐をもう分裂のすぐ後にもういろんな問題があって、 OK、 じゃあリセットして主の晩餐を受けましょう。そういうことを しないで軽く思ったことによって、彼らはその裁きを受けていたのですね。自分を裁くことをしなくて、神様に裁かれなければいけなかったのです。ある人は病気になったり、その病気があるときにもう大変な目に遭ったんですね。神様にとって、 OK、 ちょっと考えてみて。天のお父様が、神様が愛する御子を私たちのためにこの世に送ってくださった。そしてその愛する御子が私たちのために十字架の上で犠牲を払ってくれた。それをそのイエス・キリストが、私があなたたちのためにしたことを覚えて、これをやってください。しかし、彼らは全然イエス様のことを考えたり、感謝して喜びの気持ちを持ってやるんではなく、本当に自己中心的なフォーカスでやっていると。これは天のお父様の愛する御子イエス様を覚えるためにやるものなのです。神様が大切に思っていることを、その救いを受けた者が軽くこのことを思ってしまうことは大変なことでしたね。感謝を持って喜びを持って受けるべきなのだ。でも31節32節、この中でも面白い大切なことが書いてあります。31節、しかしもし私が自分をわきまえるなら、裁かれることはありませんね。普通の教会家族じゃなくて、自分の家族を考えてください。例えば僕と弟が、子供の時ね、僕と弟がプロレスが喧嘩になって、で喧嘩をやってる時に、あ、ごめんね、ちょっと僕が殴るのちょっと強すぎた、ごめん、痛かった、ごめん、悪い、そういう気持ちでやんなかった、あ、痛かったよ、でも大丈夫、許してあげる、あ、ごめんな、うん、大丈夫、 OKOK、 じゃあ続けようか。そういうことをやるっていうのは何？自分を裁くことです。吟味することなんです。自分の仲直りすることによって、その後にお父さんが部屋に帰って、何かあったの、あ、ちょっと僕がちょっと強く打ちすぎて、弟をちょっと泣かせちゃったの、 そうなの、大丈夫なの、うん、大丈夫、ごめんねって言ってくれた、あ、 OK、 じゃあ大丈夫だね、で終わるのね。でも弟たちが、兄弟が戦っているところで、弟がもうずっとその戦いが続いて、家がもう大騒ぎになっている中で、お父さんが部屋に入って、どうしたの、 こいつがぶったんだよ、いや俺がぶったんじゃないよ、お前の方がぶったんだよ、もういろいろ喧嘩になっている時にお父さんはどうするんですか。2人ともこっち来なさい2人ともあの僕がこの問題を解決してあげようかという状況になりますよね。神様も似てるようなことを言ってるんですね。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。でもここでもう一つすごいことが書いてあるんです。32節、私たちは裁かれるとすれば、それはこの世と共に裁きを下されることがないように主によって懲らしめられるということなのです。神様が私たちを裁くときは、罪人が自分の創造主に対して罪を犯したままでずっと生きた人生に対して、その創造主に裁かれるような、そういう裁きではなく、お父さんが子供を愛するように懲らしめを与える、全然違うような裁き方なんですよね。そういうようなことを示しているのです。これも素晴らしい神様の約束。神様が私たちを懲らしめる時でも、お父さんが愛する子供を懲らしめる方法で私たちを懲らしめるのですね。そのような懲らしめ方です。最後33節34節、じゃあコリントの教会家族、どのようにあなたたちは主の晩餐を迎えるべきですか。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。一人は先にいっぱい食べてるものがあるから、いっぱい食べてもう待ちきれない、もうお腹が空いてみんなが来るのを待ちたくない、もう自分で食べちゃう。そういうことがないように、互いのことを考えてその食事を持ちなさい。もしもうどうしてもお腹が空いて待ちきれない場合は、34節、空腹な人は家で食べなさい。もしみんなが待てなければ、もう家で食べなさい。そういうことなんですね。あなた方が集まることによって、裁きを受けないようにするためです。なんか、主の晩餐を、この特別なことを過ごす前の食事が、そんなに彼らにとって大きな被害を起こすのであれば、主の晩餐を大切にして、その前の食事をもうなしでもいいんじゃないのということをパウロ言ってるんですね。主の晩餐、このひとときってすごく価値と大切なものです。わざわざそういう、その素晴らしい特権をダメにする前の食事をなしにしたらどうでしょうか。そういうことを言ってるかもしれませんね。裁きを受けないようにするためです。この他のことについて私が言った時に、決めることにします。あとでね、今日コリント教会みんなが来る時にもう少しこのことについて詳しく説明したいと思います。そういうことを言ってるんですね。コリントの教会の家族は、主の晩餐という、私たちはイエス様としての、救われた者としてのアイデンティティを示すこの特別なひとときをダメにしてしまいました。その理由は、みんなの心の、彼らの心の中の自己中心でした。その自己中心は、その食事、前の食事に現れていたことでした。それを吟味して、パウロの注意は、それを吟味にしなさい。主の晩餐に取る前には、自分の心、ハートチェックをしてから、主の晩餐を、一致した教会家族、絆が深いような絆を持ちながらの教会家族として受け入れなさい。イエス様を愛し、兄弟家族、教会家族を、兄弟姉妹を愛し、そしてイエス様の素晴らしい救いを示すような生き方を持ちながら、このひとときを持ちましょうというようなアドバイスでしたね、注意でしたね。私たちも教会家族として、自分もよく言いますね。主の晩餐を受けるときにはよく聞くことですね。あなたと自分と天のお父様の関係は大丈夫ですか？自分の兄弟姉妹との関係は大丈夫ですか？それを考えて、それを受ける前にそれを考えていきましょうということを言いますね。これが理由です。私たちもこの特別なひとときを、大事にして歩むための大切なことですね。なので私たちも主の晩餐の時にはこのことを覚えて、私たちも私たちの救い主イエス様を覚えて、その尊さを理解して感謝と喜びを持って受け入れるような ひとときになるように、いきましょうね。はい、じゃあ今日これぐらいにしたいと思います。頭を下げて目をつぶって今日これぐらいにしたいと思います。お父様、私たちにこのようなことをコリント教会の家族を通して示してくださったことに感謝します。私たちも私たちの生活、教会家族の生活の中で注意しながらあなた様に与えられたこの特別なひとときを教会家族として喜びを持って感謝を持って過ごすことができるように助けてください。そして私たちも自分がイエス様に救われたことの素晴らしさ、その尊さが理解しながら日々歩んで、そして、互いに、忍耐や許し合い、支え合いをすることができるように助けて導いてください。これはすべて主イエス様の素晴らしい御名によって祈ります。アーメン。